その11。そうよ。だけどいい虫だわ。お父さんこう言ったのよ。昔のバルドラの野原に一匹のサソリがいて、小さな虫やなんか殺して食べて生きてたんですって。するとある日、イタチに見つかって食べられそうになったんですって。サソリは一生懸命逃げて逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったわ。その時、いきなり前に井戸があって、その中に落ちてしまったわ。もうどうしても上がれないで、サソリは溺れ始めたのよ。その時、サソリはこう言ってお祈りしたというの。ああ、私は今までいくつのものの命を取ったかわからない。そしてその私が今度イタチに取られようとした時は、あんなに一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。ああ、何にも当てにならない。どうして私は私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そしたらイタチも一日生き延びたろうに。どうか神様、私の心をご覧ください。こんなに虚しく命を捨てず、どうかこの次には誠のみんなの幸いのために私の体をお使いくださいって言ったというの。そしたらいつかサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって燃えて、夜の闇を照らしているのを見たって。今でも燃えてるってお父さんおっしゃったわ。本当にあの日それだわ。そうだ、見たまえ。そこらの三角標はちょうどサソリの形に並んでいるよ。ジョバンニは全くその大きな火の向こうに三つの三角標がちょうどサソリの腕のように、こっちに五つの三角標がサソリの尾や鍵のように並んでいるのを見ました。そして本当にその真っ赤な美しいサソリの火は音なく明るく明るく燃えたのです。その火がだんだん後ろの方になるにつれて、みんなは何とも言えずにぎやかな様々な楽の音や草花の匂いのようなもの、口笛や人々のざわざわ言う声やらを聞きました。それはもうじき近くに町か何かがあって、そこにお祭りでもあるというような気がするのでした。ケンタウル、露を降らせ。いきなり今まで眠っていたジョバンニの隣の男の子が向こうの窓を見ながら叫んでいました。ああ、そこにはクリスマストリーのように真っ青な頭皮かもみの木が立って、その中にはたくさんのたくさんの豆電灯がまるで千のホタルでも集まったようについていました。ああそうだ、今夜ケンタウル祭だね。ああここはケンタウルの村だよ。カンパネルラがすぐ言いました。ボール投げなら僕決して外さない。男の子が大威張りで言いました。もうじきサウザンクロスです。降りる支度をしてください。青年がみんなに言いました。僕もう少し汽車へ乗ってるんだよ。男の子が言いました。カンパネルラの隣の女の子はそわそわ立って支度を始めましたけれども、やっぱりジョバニーたちと別れたくないような様子でした。ここで降りなきゃいけないのです。青年はきちっと口を結んで男の子を見下ろしながら言いました。嫌だい、僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい。ジョバンニがこらえかねて言いました。僕たちと一緒に乗っていこう。僕たちどこまでだって行ける切符持ってるんだ。だけど私たちもうここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くところなんだから。女の子が寂しそうに言いました。天井へなんか行かなくたっていいじゃないか。僕たちここで天井よりももっといいとこをこさえなきゃいけないって僕の先生が言ったよ。だっておっかさんも言ってらっしゃるし、それに神様がおっしゃるんだわ。そんな神様、嘘の神様だい。あなたの神様、嘘の神様よ。そうじゃないよ。あなたの神様ってどんな神様ですか？ 青年は笑いながら言いました。僕本当はよく知りませんけれども、そんなんでなしに本当のたった一人の神様です。本当の神様はもちろんたった一人です。ああ、そんなんでなしにたった一人の本当の本当の神様です。だからそうじゃありませんか。私はあなた方が今にその本当の神様の前に私たちとお会いになることを祈ります。青年はつつましく両手を組みました。女の子もちょうどその通りにしました。みんな本当に別れが惜しそうで、その顔色も少し青ざめて見えました。ジョバンニは危なく声を上げて泣き出そうとしました。さあもう支度はいいんですか。じきサウザンクロスですから。ああその時でした。見えない天の川のずっと川下に、青やダイダイやもうあらゆる光で散りばめられた十字架がまるで一本の木というふうに川の中から立って輝き、その上には青白い雲が丸い輪になって五光のようにかかっているのでした。汽車の中がまるでざわざわしました。みんなあの北の十字の時のようにまっすぐに立ってお祈りを始めました。あっちにもこっちにも子供がウリに飛びついた時のような喜びの声や、何とも言いようのない深いつつましいため息の音ばかり聞こえました。そしてだんだん十字架は窓の正面になり、あのリンゴの肉のような青白い輪の雲も緩やかに緩やかに巡っているのが見えました。ハレルヤハレルヤ、明るく楽しくみんなの声は響き、みんなはその空の遠くから、冷たい空の遠くから透き通った何とも言えず爽やかなラッパの声を聞きました。そしてたくさんのシグナルや電灯の明かりの中を、汽車はだんだん緩やかになり、とうとう十字架のちょうど真向かいに行ってすっかり止まりました。さあ降りるんですよ。青年は男の子の手を引き、だんだん向こうの出口の方へ歩き出しました。じゃあさよなら。女の子が振り返って二人に言いました。さよなら。ジョバンニはまるで泣き出したいのをこらえて怒ったようにぶっきり棒に言いました。女の子はいかにも辛そうに目を大きくして、もう一度こっちを振り返って、それからあとはもう黙って出て行ってしまいました。汽車の中はもう半分以上も空いてしまい、にわかにがらんとして寂しくなり、風がいっぱいに吹き込みました。そして見ていると、みんなはつつましく列を組んで、あの十字架の前の天の川の渚にひざまずいていました。そしてその見えない天の川の水を渡って、一人の神々しい白い着物の人が手を伸ばしてこっちへ来るのを二人は見ました。けれどもその時はもうガラスの呼び子は鳴らされ、汽車は動き出し、と思ううちに銀色の霧が川下の方からスーッと流れてきて、もうそっちは何も見えなくなりました。ただたくさんのくるみの木が葉をさんさんと光らして、その霧の中に立ち、金の円光を持った電気リスがかわいい顔をその中からちらちら覗いているだけでした。その時スーッと霧が晴れかかりました。どこかへ行く街道らしく、小さな電灯の一列についた通りがありました。それはしばらく線路に沿って進んでいました。そして二人がその証の前を通っていくときは、その小さな豆色の火はちょうど挨拶でもするようにポカッと消え、二人が過ぎていくときまたつくのでした。振り返ってみると、さっきの十字架はすっかり小さくなってしまい、本当にもうそのまま胸にも吊るされそうになり、さっきの女の子や青年たちがその前の白い渚にまだひざまずいているのか、それともどこか方角もわからないその天井へ行ったのか、ぼんやりして見分けられませんでした。ジョバンニはああっと深く息しました。 カンパネルラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか百遍焼いても構わない。うん、僕だってそうだ。カンパネルラの目には綺麗な涙が浮かんでいました。けれども本当の幸いは一体何だろう。ジョバンニが言いました。僕、わからない。カンパネルナがぼんやり言いました。僕たちしっかりやろうね。ジョバンニが胸いっぱい新しい力が湧くようにふーっと息をしながら言いました。